皆さん、クリスマスおめでとうございます。聖夜食家礼拝を始めます。前奏をお聴きください。灯火が皆さんのもとに参ります。火が通りますのでご注意ください。奉仕者の方お願いします。聖歌隊による賛美を聴きます。 では皆さんご一緒にクリスマスの歌を歌いましょう。賛美歌の264番です。お立ちください。どうぞ皆様おかけください。聖書朗読です。フ フィリピの信徒への手紙2章6節から11節、お手元の礼拝順序の裏面にテキストが印刷してございます。フィリピの信徒への手紙2章6節、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。短くお話をいたします。キリスト教会は12月25日に救い主イエスキリストの降誕を祝います。古い暦の数え方、考え方では一日は夜始まりますので、今日もは聖夜として、最初の夜として祝われるわけです。で、クリスマスの祝日は今日の夜から始まって、明日だけではなくてその次もあります。3日間。そしてこのお祝いの期間は1月6日高原祭まで続きます。キリスト降誕の喜びは継続すると申し上げてよろしいかと思います。日本ではクリスマスのシーズンが始まる前にすでにデパートがクリスマスツリーを飾りまして、明日が終わるとあっという間にお正月飾りに大変身をいたしますが、教会は、そうではありません。これも1月6日高原祭が済むまで飾りたいと思います。実は新約聖書には、キリストが何月何日に生まれたかは全く書かれておりません。彼はユダヤ人として生まれましたが、ユダヤ人にはお誕生日を祝う習慣がありませんでした。最初のキリスト教徒も、異教徒たちがお誕生祝いに大騒ぎをして、どんちゃん騒ぎをするのを大変嫌いまして、むしろ個人の命日を天国への誕生日として祝っておりました。聖書の中で誕生日をお祝いする人物というのは代表的に2人おりまして、1人はエジプトの王ファラオです。もう1人はガリラヤの領主ヘロデ・アンティパス。ファラオはもちろん外国人の王です。ヘロデ・アンティパスは半分ユダヤ人ですね。で、彼はローマの習慣を自分たちの王宮で大幅に取り入れた人でして、ローマ人の真似をしているわけです。で、彼のお誕生日に取り巻きを招いて、飲めや歌えや踊れやのパーティーを開いた。そしてその際に座教のようにイエスの先生である洗礼者ヨハネの首を切らせたという、血生臭いエピソードがマルコ福音書に伝わっております。最初期のキリスト教徒の人たちがお誕生日祝いというのを嫌ったということの印の一つです。それでもやがて、私たちは今日こうしてキリストの誕生をお祝いするようになった、そのような習慣がキリスト教会の中にも生まれました。それは紀元4世紀前半あたりと大体言われております。つまりキリスト教会は300年間クリスマスなしでやってまいったわけです。それでも大丈夫なのです。 でその4世紀の前半に至る頃には、実はキリスト教会には2つ、大きなクリスマスの、日があったと言われています。一つが1月6日、先ほど申し上げた今は高原祭、権限祭として祝われるその日をクリスマスとして祝う習慣が東方のキリスト教には広くありました。東方というのは今でいうイスタンブール、あの辺りを中心とするギリシャ語をしゃべる人たちの地域です。そしてこの日はなんとオシリスの祭儀の祝日でした。オシリスの祭儀はエジプトの宗教です。そして西の方では、ローマを中心とする西の方では12月25日、つまり現在の私たちがクリスマスと呼ぶ日に、キリストの誕生祭ナターリスが祝われておりました。これは、太陽神、祭儀の祝日です。冬至にあたったのですね。でこれがやがて統合されて、12月25日はキリストの誕生祭、1月6日は、キリストの高原祭というふうに落ち着いていったと、言われております。なぜその両方のお祭りがキリスト教とは関係のない、異教のお祭りだったのか、実はローマ帝国がキリスト教になったときに皆さん洗礼を受けて肩書き上はキリスト教徒になったのです。でも心は異教徒のままです。私たちの間でもそれっぽい習慣が残っているかもしれません。クリスチャンの方であっても親御さんの仏壇に手を合わせる方はおられるかもしれません。お盆になるとお墓参りに行かれるかもしれません。それと似たようなものだとお考えいただいてよろしいかと思います。つまりキリスト教のに改宗はしたものの、先祖伝来、何千年と拝んできた神々は生きているわけですね。ですから異教のお祭りに参加し続ける、そういう信徒さんたちが教会にいらしたわけです。でこの方々を礼拝堂に取り戻すという教会指導部の意図から、こういうクリスマスが定められたと、想定されています。すごくわかりやすく言いますと、教会の信徒さんが放っておいても教会の礼拝に来ないで、どうせ街の中でどんちゃん騒ぎの忘年会をやるぐらいなら、新しいスタイルの正しい忘年会を教会でしましょうということですね。とっても分かりやすい話と思います。戦後の日本でクリスマスの習慣が受け入れられて、皆さんがクリスマスのお祝いを教会に来ないまま、町のレストランでおやりになったりする、これはかつての、ローマのキリスト教会が受け入れた異教的要素が、日本でも噴出しているのかもしれません。私の学校はキリスト教の学校ですけれども、この時期になりますと、もっと派手にイルミネーションを飾りましょうって言ってくる人がいる。私それ聞くと、おお、ローマ時代の異教の習慣がというのを思い起こします。でキリスト教が唯一の公的宗教となった時代に、テオドシウスという皇帝がおりまして、彼が法令を出していて、それの注釈にこういう言葉が書いてあるんです。私たちの主の誕生日、今日ですね、およびエピファニア、これ高原祭のことです、これが広場における喧騒なしに祝われるのが望ましい。礼拝堂で静かに晴れやかに祝われるのが望ましい。この勧めは伝統的なキリスト教国でも守られていないというのが現状かと思われます。さて、そのような、バックグラウンドを持つのが今日の、お祝いの日です。で先ほど、お読みした、キリストを讃える歌ですけれども、これはパウロがフィリピの信徒への手紙に引用した賛美歌であろうと言われております。つまり彼はある手紙の文脈の中に当時の教会の人たちが歌っていた賛美歌をこう引用しながら何かをしようとしているわけです。で前後の文脈を見ますと、その教会に集う人々にこうお互いのこう振る舞いに関して勧めをしようとしているのだということがわかります。皆さん同じ思いになり、同じ愛を抱き、 心を合わせましょうね、お互いを自分よりは優れた存在だというふうに考えましょうね、そして各人が自分のことをまず考えるのではなくて、最初に人のことを考えるようにしようじゃありませんか。そしてそれはキリストイエスにも見られるものですという言葉でこの賛美歌が引用されています。つまり今お読みしたこのテキストは人間相互の振る舞いのモデルとしてキリストの振る舞いが引き合いに出されている、そういう形になっています。もうちょっと別の言い方をすると、救い主の振る舞いが私たち相互の振る舞い方の基礎にある、そういうことだと思います。お手元ちょっと暗いかもしれませんので見ていただく必要は必ずしもないんですが、この歌は前半と後半に分かれています。前半は神の子キリストが空の上にある高い身分から下へ下ってきたという、こう下向き方向の動きを歌ったものです。そして後半は冥界の底にまで沈んだ、そのキリストを神が天の一番高いところに引き上げた、そういう、こう垂直の上下移動を歌う、歌になっています。まず前半から少しお話しさせていただきます。日本語訳では必ずしもはっきりそれは見えないように訳してあるんですけれども、もともとのテキストは主たる動詞が3つついていまして、その3つの動詞をそれぞれ修飾するような形でいろんな分子形がくっついています。その点に注目しますと、前半はキリストが3つのことをしたって書いてあるんです。一つは神と等しくあることに固執しようとしなかった、これが一つ目です。で、説明文として神の身分なのにっていうのがついている、そういう文章です。皆さん神と等しくある、そのような望みを皆さんお持ちになったことがありましょうか。実は、この時代神と等しくあることを激しく望んだ人たちがおります。それはローマ皇帝たちです。彼らにとってのモデルはアレクサンドロス大王です。武力によって神に等しい身分を奪取した、そういうモデルがあるのです。ですから神と等しい身分であるキリストが神と等しくあることに固執しようとはしなかったというのは、ローマ帝国の皇帝神学に対するプロテストです。固執しようとは思わずと、訳されているところはなんとなくイエスのキリストの自主性の表現のように読めますが、なぜそう訳すのか僕は知らないんですが、ギリシャ語の本文は略奪物とは見なさずです。つまり神と等しくあるという権力は軍事力によって略奪するのだ、これが皇帝神学でした。二つ目の主動詞、キリストは自分を無にした、これが主たる動詞で、それを修飾する形でしもべの身分になり人と同じものになり人間の姿で現れた、一生懸命人になったのだということが言われております。自分を無にするという、翻訳の元のギリシャ語は自分の内面を空っぽにするという意味です。で、これは何を意味しているかというと、名誉と身分を放棄するという意味なんです。古代の地中海世界は名誉を重んじる気風がとりわけ社会の上流階級に強かったということが言われております。権力者はパトロンとなりまして、多くの庇護民たちを抱えておりました。庇護民のことをラテン語でクリエンテスと言います。庇護者、守る方の人はパトローネスというんですね。パトロンですで、クリエンテスという言葉は今ではクライアントという英語になって残ってて、お客さんという意味ですけど、昔は子分のことだったんですね。 でその庇護民たちに利益を提供し、その見返りとして崇拝と忠誠を求めたのです。これは法的な関係を超える社会的な契約書のない相互利益供与の関係でした。日本でも例えば地方の政治家と選挙民たちはそういう関係にあるかもしれません。もしかしたら今でも公共事業や原子力発電所はそういうのがあって動くんだと思います。あるいはヤクザの親分と子分たちも似たような関係かもしれません。そしてそのような権力の頂点に再びローマ皇帝がおりました。ローマ皇帝を輩出できる家は限られていたんです。彼らは皆パトローネスたちでした。多くの庇護民を自分の軍隊として抱えていた人たちでした。でイエスは、キリストはそのようなものは全く自ら放棄した、そして人間になったと言われております。三つ目の主導主はへりくだったです。でこれは日本人だと健常の美徳という言葉がございますが、もっときつい言葉です。自らを卑しい身分のものにしたという言葉です。終職は死に至るまで、十字架の死に至るまで神に忠実に、そう書かれております。皆さんもご存知のように、イエスは十字架刑によって処刑されて死去いたしました。この十字架という処罰はローマ帝国においては市民権を持つ者には適用してはならないというふうに禁じられておりました。この処刑を受けたのは市民権を持たぬ俗州民ないし奴隷、その中でもとりわけ国家反逆罪に代表される重罪、重い重い罪を犯した者に限られました。例えば奴隷が主人を殺した場合は十字架刑が待っている可能性が強かった。でこれは拷問を伴う見せしめの処刑です。ローマの知識人はこのような処刑方法を自分たちが持っているということを恥じております。キケロです。キリストと信じられるに至ったイエスがこの死を死んだ、この事実がこの歌では抑えられております。ただし十字架にかけられて殺されるキリストを見ても絶対に誰もわからなかった新しい解釈がここにはついています。従順という言葉です。あれはキリストの従順の表現であった。あの恥の死は一体誰に対する何を指しているのでしょうか。おそらくは神に対する従順です。そしてその中身はイエスの生き方そのものだろうと思います。彼は社会の片隅に追いやられ汚れたと言われている人々のもとに行き、神の愛を伝えるという生き方をいたしました。病人に手で触って癒し、障害を引き起こす悪霊を追い払い、最高度の汚れを持つと言われていたレプラの患者たちの家に行って食事までしています。難しい神の掟の勉強などする余裕のない人々には例え話を語って、今神様が人々と共にいるということを伝えました。しかし人々が最後に見たイエスの姿、十字架の死の姿、これは一人の挫折した偽預言者の姿であったと思います。偽メシア、ペテン師の屈辱に満ちた死、これが神の御子キリストの下向きの運動です。天上界にいた神の子が人となって地上界に下り、そして冥界の下に地図この死を死んで沈んでいった。これがこの歌の前半です。後半は神が主語です。大事な動詞は2つ、1つは高く上げた、そしてもう1つは名を与えたです。これは冥界の底から天上界の頂点への移動です。お気づきと思いますが、これは復活信仰の表現の1つです。 彼が受けたすべての名に勝る名とは一体何でしょうか。それは少し後の文脈を読むと分かります。こう書いてありました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べるようになるために。これ目的の表現です。つまりキリストが冥界の下まで下り、もう一度天上界の頂点にまで上るという、この上下の垂直の激しい移動の中で通過した世界、これ古代の人にとっては全宇宙という意味です。そこにある者たちがすべて、つまり天使たちも人間も死者たちも悪霊たちも、それらすべてが等しく膝をかがめるべきキリストの名とは、イエス・キリストは主であるという時の主という言葉です。ギリシャ語はキュリオス。この言葉はユダヤ人が使ったギリシャ語訳聖書で、イスラエルの神の名前を翻訳するときに使われた一般名詞です。つまりキリストが主であるとは、キリストが神だという意味です。この歌の賛美歌の最後に、日本語訳で父である神を称えるという言葉が現れます。これは全体、ギリシャ語の原文では前置詞を伴った動詞表現のない短い言葉でして、そのまま訳すと父なる神の栄光に向けてという言葉です。神の子キリストの、天から冥界への下りと、それから天上界の頂点への上昇、この2つのプロセス全体を受けて、これらすべては父なる神の栄光のためだったと言っているのだと思います。つまり地獄に満ちた十字架の死は、この歌の中で父なる神の輝きと名誉のための出来事であった、人を救うための出来事であったということが歌われていると思います。さて皆さん、この古風な歌、この歌を通して言われていることは何でしょうか。3つぐらいはあると思います。1つ、人を救うことができるのは神だけだ、このことが言われていると思います。2つ目、最も卑しい身分の人間になった神だけが人を救うことができる、そう歌われていると思います。ヘレニズムの時代、この時代は神が人から遠く遠く高く高く天へと退却していった時代です。キリスト教のメッセージの大きな特徴は、人間になった神が本物の神だという主張です。その意味で最も低きに下る神こそが真の神です。このことを、この歌は歌っております。そしてこの神のお誕生をお祝いするのが、キリスト誕生祭の本当の意味だと思います。そのような意味で皆さんにメリークリスマス。お祈りします。糸高きところには神に栄光がありますように、地にある神の民に平和がありますように、私たちの主なる神、天にいます王、全能の父なる神よ、私たちはあなたをあがめ、あなたに感謝し、あなたの栄光をたたえて賛美を捧げます。父なる神の一人子、主イエス・キリストよ、主なる神、神の子羊、あなたは世の罪を取り除かれます。主よ、私たちを憐れんでください。世の罪を取り除かれる主よ、私たちを憐れんでください。父なる神の右にいます主よ、私たちを憐れんでください。ただあなただけが聖なる方、あなただけが私たちの主、ただあなただけが意図高きイエス・キリスト、 聖霊と共に、父なる神と共にいます主に栄光がありますように。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の249番です。立ちましょう。皆様お座りください。献金を捧げます。献金は神様への感謝の印です。額の大小は問いませんし、パスしていただくこともできます。全くの自由意志でお志に従ってお捧げください。聖歌隊の賛美を聞きながら。 皆さんご一緒に主の祈りを祈りましょう。どうぞお立ちください。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご一緒に唱詠を歌います。26番です。 永遠の